気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
ラーメン大好き、40代なんですけれど実はロマンチストなラーメンさんと、
そんなことを言い出すなんて全然予想もしていなかったので、どうやって繋いだらいいのかよくわからない。でも自分はちょっとロマンチストとは思いません。ノブでお送りします。よろしくお願いします。
ロマンチストですよ。
そうですか。
何がロマンチストかというと、
はい、
僕は昨日の夜ですね、
はい、
一人で流星群見たんですよ。
お星様ですか。
そう、なんとか流星群ってあるじゃん、流れ星がいっぱいね、
はいはいはい、
あれを昨日夜
一人で
外に出て、ずっと星を眺めてて、
うん、
2個流れ星を。
それ別にでもお星様好きな人ね、天文ファンっているぐらいだから別にそれぐらいいいんちゃいます。
いや、秋のね、
はい、
夜長、
うん、
別にこんなおっさんがね一人で
外に
立って流れ星を見て、は
あ、
気持ち悪いでしょ。
いやー、それでもロマンチックなんですかね。
いや、だって空を見る、星を見るって結構ロマンチックな感じしません？なんかね
、うん、その例えば片割れに女の子がいたりとか、
うん、
まあ、奥さんがいたりとかして、うん、2人でこう眺めるのであれば、
うん、
まあいい感じじゃないですか、
うん、
だけど1人で星を眺めているって、ただ単に星が好きで観察しているとか、そういう人に見えたりもするような気がするんだけどな。
でもなんか自分ではなんかそのね、1人でこの見てるシーンがなんか、はい、あ、ロマンチストなんだ自分はと。おっさん大丈夫かと。
あ、そうなんですか。
で、流れ星が出るでしょ。
はい。
あの一瞬ではね、願い事が言えないんですよ。
あって言ったら、
だから流れた瞬間に僕は世界征服って言ったんだけど、多分ダメですね。流れてる間に言わないといけないんだけど、パッと見えて世界征服のせって言う前にもう星は消えてるんですよ。
3回言わなきゃいけないんじゃないですか。
え、
だって流れ星が流れた間に3回言うらしいんですけど。
あ、1回じゃないですか。
1回じゃない、3回って言いません？
3回、
ますます不可能ですね。
じゃあ絶対無理。じゃあドラゴンボール探した方がいいってことです
か。ヒュンって流れて金金金って言ういいんじゃないかな。
あー、そっかそっか、
うん、そうなんですか、
うん、
星なんてあれですよ、その流星群ってあの群っていうぐらいだからいっぱい落ちてくるん。
そうでしょっていう話なんだけど、昨日小1時間いたんだけど、
はい、
結局見えたのは2個。まあだから、まあ何、そんなにうちは田舎じゃない、名古屋の近辺だから、
はい、
見えなかったかもしれないけど、ど田舎に行くとね、
まあ
多分もう
山の方に行けば
降ってくるように、多分昨日はピュンピュンピュンピュンピュンピュン。
別にその流星群どうこうっていうイベントなくても、じーっと見てるとヒュン、
嘘、
ヒュンと落ちてますよ、本当。
この、あ、今日は
ここはないけど、例えばこの、うん、乗鞍の方とか行って、
うん、
わりかしこう高い場所に行ったりして、夜もう本当に満天の星空になるんですよね、
はい、
でこうじーっと見てると時々なんか視界の隅っこの方でヒュンとこうやって押したりするのは見えますよ。だから別にそんな行くとこさえ行けば見えるんじゃないんですかね。い
や、その星とかね、あと夜景、うん、探しましたよね。
探したね。いや、探したというか、う
ん、
まあ私の場合は伝統的にですね、はい、先輩から脈々と受け継がれてきてた夜景スポットっていうのが、
うん、
まあ、学校のそばにありまして、
うん、
でそこに行くわけですよ。
はい、
だいたい車 持って最初に行くところってのうちの一つじゃないですか、そういう夜景スポットって、うんうんうん、でとりあえずこう夜に登ってここがいつも先輩連れてってくれたとこだよっていうところに行くわけですよ、
うん、
でこうまあ、あの眺めていたりとか、大体最初の場合は最初のうちはその部活のね連中と行くんですけど、だんだんこう、いろいろチャンスができてくると、
うん、
こうね
女子を連れていくわけ
ですね、ナオンと二人で行くわけですよ、
はいはい、
まあ、あの眺めてしっぽりするというわけですな、
うんうん、そうあのね、それを探す旅をしなかったですか、もう免許を取って、そのだから19、20歳の頃は、
はいはい、
もう夜になると友達、うん、まあ、男子ばっかね、男子3人ぐらいで、
暇な男ばっかりが、
そうで、当てもなく
当てもなく
ブラーっと行って、なんか山の方に行って、おここ夜景綺麗だね、でそこを覚えておいて、うん、後日使う、ここなんか雰囲気がいいドライブコースだねっていうのをまた後日使うっていう、
やりましたね、よくやってよくやった、あのよく知多半島の海とかに真夜中に行ったりしましたけどね、
あ、まあこの愛知県東海エリアのこの知多半島
です
ね、まああれですよ、東京でいうと湘南みたいなもんですね、
そうなんですか、
湘南みたいなもんですよそれ、
うん、他に行くとこないですもん、
いやだから今若い子あれでしょ、そういうとこ行ってるんですかね今、
いや、どん電車で行くんじゃないですか、
さっきほら装飾系とか言うじゃん、なんか
まあでもいくら装飾の子だってその外に出て綺麗なもん見たいとか夜景見たいとかしたいんじゃないかな、
あ、だからね、あのリスナーさんたち の, あの世代を知りたいですよね、
世代ですか、まああの同世代ぐらいの人が聞いているんじゃないかなって、
いや分かんないぞ実は10代の子も受験勉強の傍ら聞いてるかもしれないですよ、
あ、
一回ね、あのじゃあもし差し支えなければ、あの今度からほら皆さんお便りいただくじゃないですかその時にじあのかっこ年齢も書いといていただけると、
まあ年齢じゃなくても、あの
何十代
とかね、
うん、
いうのがあると、
うん、
まあちょっと興味深いですね、
ねえ、
人が聞いていただいてるのか、
そうそうそうそう、これ10代の声聞いてたらちょっと怖いですね、
ねえ、
この話が一体分かるのかっていう、ね、
全然もうこのおっさんたち何言ってるんだみたいな感じになっちゃってるんじゃないです
ねえ、
いやでもね、気がついたら、
は
あ、まああのFacebook に何か書いてあったりとか、今ここで喋ったりとかもそうなんですけど、うん、気がつくと、
は
あ、今の若い子はっていう言葉を使っちゃうんですよね、今の若い子はこんなこと知らないだろうとか、
ああ、そうそうそう、
今の若い子はどういうことしてんだろうとか、
はあ、
もうそれは完全に自分たちが若者ではないということを自覚しちゃってるってことでしょ、
Oh my God、
心は若かったはずなのに、もうね、まあ、そういうのを認めざるを得ないと、
あ、このね、それで思い出した、今の若い子がっていうこのセリフあるじゃん、
はい、
あのね、これ前テレビかなんかでやったんだけど、
うん、
あのなんとか文明あるじゃないですか、メソポタミア文明とか、
はいはい、
インダス文明とかエジプト文明とかあるじゃん、
歴史の教科書で、
そうそうそう、あの壁画、
はい、
でああいう壁画を洞窟に行くと書いてあるし、いっぱいバーッと壁画もあるし、なんていうの、なんとか文字、
象
形文字かな、それを解読した人がいて、
ええ、
その何千年前の字を解読した人がで、なんて書いてあったかっていうと、
はい、
今の若いやつらはああだこうだって書いてあったらしいんですよ
まあずっといつの世代でも言っとることは同じだっていうことですな、
うん、結局変わんないぞと、
うん、そうなんです、まああのね、40代だ40代だって言ってますけど、気がつければ若い連中はみたいな感じに、そういうこと言わない大人になろうとかつて思ったことはありましたけど、
無理だね、
まあ無理ですな、
うんうん、
しょうがないもんね、
まあ、だから、昔から言われてることっていうのは、
まあ、その通りだと、
その通りだということ
ですよね、
そして昔から発売されている今日の一品でございます、今日はなんと1983年から発売されている、はい、どうぞ、
そこでここにつながるわけか、はい、エースコックのですね、わかめラーメン、いやもうそのままですね、エースコックのわかめラーメン、あの実は私知らなかったんですけど
これはね、エースコックのあの超ド定番です、昔からあるロングセラー、エースコックで言うと、
はい、
あれです、ワンタン麺、
ワンタン
麺。エース国でワンタン麺とこのわかめラーメン。この二大巨頭ですね。
はあ、うん。これ、まあでもわかめラーメンなんてすごい地味じゃないですか。
うん。
なんでわかめなんでしょうね。
よくぞ聞いてくださいました。
はい。
これはね、開発の時に、
はい、
当時のマーケティング部、
うん、
そのエースコックのマーケティング部が、業界を牽引する力強いヒット商品を作るぞっていう命で、
うん、
取り組んで、
うん、
できたのが、ワカメ。
それがワカメなんですか？
そう。
えらい地味だな。
だから、ね、当時は、ワカメなんてって言われたらしいんですよ。
はい。
だけど、そんなこと言われてにもかかわらず、このワカメで、すごい商品を作るぞと、
はい、
まあ、結局体にいいじゃない、
まあ
ね、食品の安全とか健康とかね、
はい、
あとその基本となるラーメンの質を上げて作ったのが、
うん、
このわかめ
ラーメン、わかめラーメン。
でもその思いがあったから多分これロングセラーの商品になったんじゃないかなと思いますけどね、うん、これ
それにしてもわかめですか。まあでも確かにですね、うん、私が小学生の頃わかめスープブームっていうのがなんかまあ、自分の周りだけか知らないですけど、うん、あってですね、テレビで盛んに理研のわかめスープのコマーシャルやってた時期があったような気がするんですよ、
うん、
でそれ見て、まあ、小学生ですからね、単純だから親にわかめスープ買ってきてよって言ってわかめスープひたすら飲んでたような気がしますね。
いや、わかめスープって美味しいもんね、
いやでもわかめスープってよく考えると、
うん、
ただ の塩と胡椒で調味されたスープなんです。鶏ガラスープなんですよね。わかめ別にあってもなくてもあまり変わらないんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあでも美味しかったんでよく飲んでましたよ。
これね、わかめスープ思うんだけど、
はい、
若い時はねそんなにね、
うん、
わかめに目がいかなかったんだけど、
あ、
年食ってくるとね、わかめに目がいくようになるんですよ。
なんですかそれは。主に髪の毛的な理由でですか？そういうことじゃなくて、
髪の毛よりも多分健康とか食物繊維とか多分そっちの方が多分なんか、
そうなんですか、
多分ねピピッとくるんじゃないの、この緑色が。
徳島の方に行くと、
うん、
そこなんかワカメが徳島鳴門大橋、
うん、
渦潮見れるところ、
うん、
近くにですねワカメがどうもなんか特産だったかわからないですけど、うん、ワカメ定食とかいうのが食堂であったんですよ。
わかめ定食。
わかめ定食ですよ。
うん、
聞くからに食欲をそそらない感じでしょ。どうもそれが名物らしくって、
うん、
まあ、名物なんで食べてみようやと思って食べたんですけど、
うん、
わかめがどさっと乗ったお皿に、
うん、
別のおかずがちょちょんって乗ってるだけの、ちょっとやっぱり残念系の名物でしたね。もう食べたいとは思わないな。
わかめはね、決して主役にはならないけど、なんかこう、ほら、前々回ぐらいにやったバターと同じ。
はい。
バターも、バターだけじゃほら主役になれないじゃないですか。
いや、でもバター、
あ、前なんか
言ったバター揚げってあったじゃないですか。バターフライでしたっけ？
ラーメン、このラーメンに関してはバターでほら、こう、素材を引き立てるための、この、
はい、
助ける役目なんだけど、わかめもそんな感じね。わかめだけじゃなんか主役にはならないけど、
言えないですね、
まあ、ラーメンに乗ってるからわかめがいける。
これ例えばわかめじゃなくて、うん、なんか白菜がどさっと乗ってるとか、キャベツがどさっと乗ってるとか、もやしがどさっと乗ってるとか、
うん、
まあそういうもんだと思えば、
うん、
違和感はないような気はします
よ。でもわかめだけはなんかね、昔からありますね。トッピングでもほらわかめって、
多分これあれですよ、乾物だから、乾き物だから保存に適していて、こういうのに使うには非常に都合がいいので積極的に使われてるんじゃないかな。
あ、そうですよね。
作る
側の理由で、そもそもわかめの調理方法ってお湯で戻すだけじゃないですか。
まあ乾燥わかめに関してはそうですよね。
うん、まあ、でも願ったり叶ったり、
まあそうですよね。でもこのわかめごま、わかめラーメン、ごま醤油、有機丸大豆醤油油塩と書いてあるこのカップラーメンの蓋なんですけど、
うん、
ものすごい大量のわかめがラーメンの上に載ってる写真が載ってます
ね。ラーメンが見えないもんね。
本当にでもこんなにこんなわかめが中に入ってる
のかしら。これラーメンの写真が、まあ、丼の半分ぐらいの大きさに載ってるんだけど、麺、ラーメンの麺が写ってるのは1割2割で、あとほとんどわかめの写真、
はい、わかめがドサッと写った写真が載ってますけど、いかにもわかめたっぷりって感じですね。まあ、わかめラーメンですからね、うん、
まあ、エースコックによるとですね、
はい、
まあ、このワカメについて、
はい、
ワカメはミネラルと食物繊維を多く含む海の有機野菜と言われています。
はい、
ワカメを食べると効率よく脂肪が分解され動脈硬化症、硬化症の予防、うん、治療食品になることも考えられます。
うん、
現在もワカメの成分については研究が続けてられていますが、その食品的価値は一層高く見直されているようになっています 。
はい、まあ、これが海藻ですからね。
いい、
はい、
そして今度はここにほら、はい、パッケージにも書いてある有機丸大豆醤油使用、
うん、
はい、この丸大豆とはという説明も書いてあります。この
丸大豆って丸い大豆じゃないの？
丸のまま使われる大豆のこと。
そういう意味ですか。
うん、
形が丸いんじゃなくて、
そうそう、丸のまま使用することで大豆油約 20% を含んでいます。油分が甘みを持つグリセリンに変化してほのかな甘みと穏やかな風味が加わります。まあよくわかんないですけど、
よくわからんでしょうな、きっと。
で、その有機丸大豆、
はい、
でしょ。で、その丸大豆は今言った、今度有機とは何か。有機とは2年以上、
はい、
農薬化学肥料を使用していない農地で、それら農薬化学肥料を使わずに生産されたものを使い、非有機農産物原料と完全に切り離して製造されたものっていう、うん、だ、何、化学的なものは一切使わずに育てた大豆ですよってことなんです。
それなんかメリットあるんですかね。
だから健康志向を歌ってるからじゃないですか。だからだからこれは、うん、ほら、他にない強烈なヒット商品を作ろうと思って作ったんじゃないですか。だからそういうとこまでこだわって作ったのがわかめラーメン。だからみんなが安心してこの30年も売り続けられているということなんですよ。
多分あれですね、カップラーメンもいろいろ食べてると、
うん、
とんでもなく辛いものだったり、すごくこってりとしたものだったり、
うん、
出ていっぱいあるじゃないですか、
はい、
でも時々すごくシンプルなものが食べたいってなった時にもしかしたら選ばれる何か、うん、これものかもしれないですね、このわかめラーメン、ね、だってわかめの他に、シナチクとコーンが入ってるような写真ですけど、
うん、
まあわかめであるから、わかめだからね、体に悪かろうはずがないんで、
なんかね、これぐらいでスープとかそんなの一切歌ってないですもんね。
ね、わかめとしか、ね、はい、食物繊維入ってるよという感じなんですね。じゃあちょっと早速開けてみましょう。
はい、
なんか結構いっぱい。
スパイス。
スパイス？なんじゃスパイス。
好みにより量を調節してください。何のスパイス？
何のスパイスなんですかね。
胡椒ですかね。
いや、わかんない。なんか何の説明もないので。え、あ、ちょっと待って。いや、でもこのスパイスが何であるかはどこにも書いてない。
おい、どうした、エスコック。
で、まあ、液体スープと
火薬ですね。
ですね。実にシンプルな取り
扱い。うん、スパイスがこのついてるのがちょっと変わってますね。
そうですね、うん、このパイプの中には、まあ、例によって乾燥わかめがいっぱい入ってますね、うん、こいつを戻すと、この写真のような青々としたどっさりのわかめになると期待したいです、
うん、
じゃあちょっとお湯沸かしていきます。
はい、お願いします、うん、いや、ちなみにね、このエースコックなんですけど、前説明したのかな、このエースコックはもともとパン屋さんなんです、はい、知ってます？
なんか前そうやって言ってませんでしたっけ。
そう、あ、じゃあ言ったんだ、パン屋さんで、で、あとこれたまたまね、うん、エースコックを知ってる人関係者に友達がいたから、
はい、
まあ、こういう番組やってるぞとは言わずにね、ちょっと話したんですよ、
はい、
こうしたらエースコックっていうのは社風がね、
うん、
もう新しいものどんどんチャレンジしようと、
うん、
怖がるなと、
うん、
楽しくてなんかいい商品ができたらそれでいいと、
は
あ、うん、っていう社風らしい。
なんか前すごいのありませんでしたっけ、
2ウェイのやつ、
2ウェイのやつ、
あれは第何回かが忘れちゃったんだけど、はい、油そばで食べるか中華そばで食べるか選んで調理しなさいよっていうカップラーメンがね、前あったんですけど、
あれに何の意味があるのか結局見出せないままでしたな、
うん、そう、いろんなものに挑戦している。だから札幌一番もそうですよね、今ね。エッジが立ってるじゃないですか最近、
はいはい、
札幌一番シリーズ、あのわさびがあったり、
そうでしたね、
うん、
じゃあ、今お湯を入れたので液体スープを蓋の上に、
はい、で、これはね、3分なんですよ。
3分ですね。
3分ということは、これは実はノンフライじゃありません。
お、
この、エースコックのわかめラーメンは、
はい、
2種類あるんですよ、
うん、
これは何の2種類かというとノンフライ麺のわかめラーメンと、揚げ麺フライ麺のわかめラーメン2つあります、
はい、
で最近はノンフライが多いが今回は揚げ麺です。昔ながらの、
うん、
油で揚げた、インスタントラーメン。
なんかその2種類あるのは意味があるのかしら。
いやそれは何ですかね。何か
でしかもそれ
需要があるのか、
あのパッケージの上からこれはあの揚げ麺ですよとかなんかそういうの書いてあるのかな。書いてないですね。
ノンフライの方には多分書いてあると思うんですけど。
ノンフライって書いてあるんですかね、
うん、そう、今日はちょうどホームページを見ると、30年目を迎えたエースコックを代表する、うん、ロングセラーブランドわかめラーメン、
はい、
改良を重ねて現在の形に至るわかめラーメンですが、製造工程の違いで2つのわかめラーメンがあることをご存知でしたか。
いや、わからないです、
それが発売当初の形、フライタイプ揚げ麺ですね、
うんうんうん、
そして後に登場したノンフライタイプです、
うん、
で、高温の油で揚げるのがフライ麺、
はい、
熱風で乾燥させて作るのがノンフライ麺。
以前ラーメンさんが説明してくれたのと同じですね、
はい、でフライ麺は油で揚げているので麺にスープが染み込みやすく、また麺からの油がコクと深みのある美味しさを演出します。ノンフライ麺は生麺に近い食感、油を使っていないのでさっぱりとしたスープの美味しさが生かせますと、
うんうん、
で一番の違いはカロリーなんです。
まあ、やっぱそこでノンフライを選ぶか今までの通りのやつを選ぶかっていうそういうことなんですかね。
でちなみに今日食べるフライ麺、
はいはい、
揚げ麺は347キロカロリーです。
おにぎり2個分ぐらいですね。
で、ノンフライの方は261キロカロリー、はい、
5分どころじゃないの、3個分ぐらい。おにぎり1個110とか120じゃなかったでしたっけ、
うん、ちっちゃ麺だとそうですね。まあ、というわけでこれが選べるという、
うん、じゃあそのウィター100いくつのカロリーでもう一個おにぎり食べれるなって感じですね。
だったらどっちを選ぶか。だからフライ麺の方は多分味は美味しいと思うんです。その油ねが入ったりとか、
うん、まあ油が入ってりゃ美味しいでしょうね。
ねえ、フライ麺のおにぎり付きがいいな。
一番ダメなパターンだよそれって。全然カロリーに節約になってないよ。
さあ今何分経ちましたか。
はい、まあ、もうそろそろ間もなく、はい、完成です。はい、じゃあこのところでいきましょう、
はい、
ではあ
どうですか。
わかめ、
うわー、わかめ。
確かにわかめです。わかめですけど、
めちゃくちゃわかめ。いやもうこれ写真通りじゃないですか。これわかめ、この
あ分量的にはそうです
ね。ね、
まあでも写真みたいにあんな青々とはしてなかったですけど、
写真かなりあの緑ですけど、これちょっと深緑ですね。
フォトショップで色つけたような感じでした ね。
写真に載ってるのがエルメスに近い緑で、今この緑は、旧ザクに近い緑ですね、
はい、なんか無理やりガンダムネタに絡めるあたりがラーメンさんの苦悩が見えております。はい、今スープを入れてみました、
はい、
まあ液体スープなので馴染みますわな、簡単に、
うん、
確かにわかめが多い、
はい、
でもこのわかめもよくあるあの乾燥わかめですよ、あの、うん、お料理で使うような、
はい、
それが大量に入って、じゃあこのスパイス、謎のスパイスを
入れてみますか。
謎の
何が出てくるんですかね、そこから。
胡椒の匂いですよ。
じゃあ胡椒って書けばいいんじゃないですかね、これね。
なんだろうな。
あ、
でもなんか味の素っぽいの
が入ってる。そうだ、入ってる。胡椒だけじゃない。
お好みにより量を調節してご使用くださいって言いましたけど、まあ全部入れちゃいました、
はいはい、では行ってみますか。
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
いただきます。
いただきます。
実食でまず汁から。ん？ん？
What？ どうしたんですか、それは。
すごくシンプルなラーメンなんですけど、
はい、
あれ、わかめラーメンってこんなスープだったんですね。 ちょっと
イメージしてたのと違うんですね。
違う。この胡椒辛いのは今のスパイスなのかな。
いや、しかないですよ。あんだけ入れたんですからね。
うん、うん。いや、なかなかキャラクターが立ってて美味しいですよ。うん、じゃあ、麺をいってみましょうね。
はい。ノンフライ麺でしょ。
え、これフライ麺じゃないの。
あ、じゃあフライ麺でしょ。あの、ツルツルしてなく、うん、ボソボソ系の。
うん、うん、うん。あ、でもね、やっぱわかめあるって嬉しいですね。うん、なんかちょっとバカにしてたけど、いいじゃないこれ。
うん、
あ、やっぱいいような気がしてきた。
で、ごまも浮いてますね、結構ね、これ。
あ、このごまが結構嬉しいんですよね。うん、あ、シナチクみたいなのができたよ。
コリコリ感は？
まあ、合ってないようなもん
ですね。はい、ノーコメントですね。
うん、なんかね、
はい、
なんかその遠い昔に小学生の頃によく飲んでいたわかめスープのあの味がちょっとこう被ってるような気がするあのなんかチキンスープなのかな、
はいはいはい、
コンソメスープなのかな。まあ麺はあれですよ、あの例によってよくある、
うん、
インスタントヌードル。そう、
よくあるインスタントヌードルの麺っていうのがノンフライ、あ、フライ麺なんですよね、はい、さあ、じゃあ僕も行ってみましょうかね。まず匂いを、あ、
うん、
これね、匂っただけで、
はい、
醤油ラーメンでわかめとコーンが入ってるのって分かりますね。この匂いが結構コーンの匂いもする。あ、じゃあ行ってみます。スープから。うん、うまい。
なんか結構
いや
いいんじゃないですかこれ。
うん、いや美味しい。うん、でこのすすったらこの今あのコーンが入ってきたんだけど、
はい、
コーンがね、甘みが、
まあコーンですからね、
すごい甘みが出る。このじゃさっきのこのスープの醤油辛いのにこの何コーンを砕いた時の、噛み砕いた時に甘みがこの口の中に広がり、
うんうんう
ん、何とも言えないこのハーモニーで、そこでじゃあ今度は麺とわかめをちょっと。
でもなんかわかめたっぷり入ってるって意外と嬉しいってことが分かりました。
あ、わかめ、やっぱね、エースコックのわかめ。
エースコックのわかめ
歌っていいですか。
どうぞ。
これは
皆さん歌うの？
え、なんでエースコックのワカメといえば石立哲夫のこの歌なんですよ。いきますよ、ワン、ツー、スリー、フォー。ワカメ好き好きウキウキ、ワカメ好き好きピチピチ。お前はどこのワカメ。ちょっと知らないですよこれ。
知らない、知らない。
なにこれ。
知らない。
これがあったからこのエースコックのワカメっていうのは、
はい、
もう全国の老若男女に知れ渡ったんですよこれ。
それって木田太郎先生の作品でしたっけ。
うん、作者は分かんないけど、これをよく真似してたのがあれじゃないですか、柳、あれ、うーってやる人。
誰？柳沢慎吾。
ああ、そうそうそうそう。じゃなかったかな
それで分かっちゃった。
うん、いや、わかめ。
わかめって意外とバカにできないんだなっていう、今日なんか新しい発見がありましたよ。
決して、ほんと、威張ってはいないじゃないですか、わかめの存在。
控えめですよね。
控えめ。だけど、なくてはならんですね、これ。
なくてはならんですね、これ、本当に。いやいや、驚いた。
うん。あ、面白い。このノンフライ麺、まだ。やっぱこれ食べるとカップラーメン食べてるなっていう気になりますね、このノンフライ。
あ、ノンフライじゃないですよね、
フライ麺、
はい、いやいや、でもこのスープもかなりこれ、まあ、30年もやってるだけあって、なんていうかこう、
うん、
作り上げられてきてるっていう感じ
します、ね、味が決して濃いわけじゃないけど味がしっかりしてますね、これ。
しっかりしてますね、
うん、旨味が十分にある。うん、で、このさっきの あの胡椒みたいなスパイスをかけたから、うん、さらに味が複雑になって深みが、
うん、
うん、いや美味しい、
うん、
いやこれただの健康のため の、
うん、
あのつなぎのようなカップラーメンだと思ったら大間違い
ですね。いやいや、ちゃんとあれですよね、あの食べたいからそこにいるみたいな感じですよね。
うん、うん、
これいいや、
うん、うまっ。
うん、わかめか。まあでもそうやって変わらないものはいつかどっかでやっぱモデルチェンジしなきゃいけなくなってくるんですかね。多分このわかめラーメンもあのいろいろこう細かく仕様変更しながら、
そうだからマイナーチェンジマイナーチェンジをずっと繰り返してきてこの商品ができてるんでしょうね、うん、だカローラとかとも同じですもんね。
いやいや本当ですね、
うん、
大したものだと思います。
いや今日はいいものを食べさせていただきました、は
い、いやそれよりこのわかめラーメンの存在意義っていうのを改めてこうね、
うん、
あの思い知らされた感じでした、
はい、
では、エースコックわかめラーメン、こいつをラーメンさんの言葉でまとめていただきましょう。どうぞ。
あ、しまった、これはですねラーメン界のカップラーメン界の
もうサザエさんでいいんじゃないですか。
サザエさんでいいですかね。じゃあサザエさんで
サザエさんの話も出たからし、はい、
まあ、サザエさんの中でもやっぱアナゴさんですねこれはね。
アナゴさん、まあ決して主役には踊り
たい、そうそうそう、だけど強烈な個性を持っていると。
まあそれは否定できないです、
はい、
なるほど。じゃあアナゴさん、わかめラーメンはアナゴさん
だ、アナゴさんですね、
いうことですね。はい、
ごちそうさまでした。
はい、ではエンディングでございます。
エンディング、
はい、今日はまた場所を変えて収録してます。
そうですね、あのスズムシの音が
どっかで鳴いてますね
、
はい、実は我が家なんですけどね、
はい、
はい、私の家で収録しておりますので、いつ子供が飛び込んでくるのか
お邪魔しております。
ドキドキしながら収録しておりますけれども、
はい、本当これ家族は知ってるんですか。
知らないです。
じゃあお父さんがこんなくだらない番組をやってる、子供を知ったらこの、あ、うちのお父さん最低と思うのか。
まだ小学生ですかね、小学2年生ですかね、ぐらいの。でもこの間、あれですよ、家で編集作業してるところに子供がひょっこりやってきて、
うん、
ちょっと聞いてましたけど、
うん、
まあ、なんか興味津々でしたね、
うん、それはだって画面の向こうから父ちゃんの声が聞こえてくるわけでしょ。
そうそうそう、聞こえてくるわけだから、なんだこれはとねえ、思ったんじゃないです
よ、うん、まあ、いつかじゃあ出演させましょうか。
いや、それやりましょう。
ノブジュニアを。
やりましょう。やりましょう。
あとはあれですよ。僕たちの放送を頑張って、これね、例えば、もともとリスナーが超増えて、
はい、
そしたら逆に、芸能プロダクションからうちの子をちょっとゲストにというのが出てくるかもしれないですよ。
はい、そうですね。
うん、でうちがいいとも超えるようなロングセラーね、ロング、なんていうんですか、ロングセラーの番組になったら、
はい、
多分そんなこともできるんじゃないかな。
はい、じゃあ、そうなるように皆さんの、ご声援だけが頼り
で
ございます、
はい、今週もお便りをお待ちしておりますので、
お便りメッセージ Facebook のコメントお待ちしております、
はい
はい、では今週はこの辺にしておきましょうか。わかめラーメンでした。お届けしましたのは、
ロマンチスト、上を見すぎてね、本当首ちょっと痛めてますラーメンさんと、
はい、星には全然興味がありません、私のほうでお送りしました。さよなら。
さよなら。ありがとうございます。